特集、地震は突然起きる。すぐそこにある危険。避難断層帯は益城町から芦北町を経て八代海南部に至る断層帯です。地震発生の長期確率には幅がありますが、その最大値をとると八代海区間は今後30年の間に地震が発生する可能性が我が国の主な活断層帯の中では高いグループに属することになります。本市は避難断層の避難区間に位置しており、マグニチュード7を超える地震がいつ発生してもおかしくありません。いざという時、自分の命は自分で守る、そして大切な人の命を助けるため、日頃からの備えが大事です。できることから始める防災対策。災害発生時には自助、共助、公助の連携により人的・物的被害を軽減することができます。大規模な災害が発生したときは、公的機関が行う活動、公助は交通網の寸断や同時多発火災などにより対応できない可能性があります。自分の命を自分で守るため、できることから始められる防災対策を紹介します。安心な家に住む。専門家による耐震診断。県では安心して住み続けられる住まいの確保を図るため、戸建て木造住宅の耐震診断、一般診断を実施しています。木造住宅耐震診断講習会の修了証の交付を受けた建築士が耐震診断士として、目視や図面などで住宅の地震に対する強さを診断します。診断費用。住宅の図面がある場合5,500円、約9割の補助があります。6万円のうち54,500円を県が負担。住宅の図面がない場合19,000円、約8割の補助があります。87,000円のうち68,000円を県が負担。住宅の耐震化。本市では安心して住み続けられる住まいの確保のため、木造住宅の耐震化を行う人にその一部を補助する制度があります。自宅の耐震化についてもう一度検討してみましょう。各補助メニュー共通の要件。1、一戸建ての木造住宅で階数が3階以下のもの。2、現に所有者が住んでいるもの。3、在来軸組工法、枠組壁工法、伝統的工法によって建築されたもの。4、昭和56年5月30日以前に着工したもの、または熊本地震で罹災したことが証明できるもの。5、申請者に市税の滞納がないこと。補助メニュー一覧。補助メニュー、補助率、補助金の額の順にお伝えします。耐震改修設計。耐震改修工事を行うための設計費の補助、3分の2以内、最大20万円。耐震改修工事。耐震性がない住宅を耐震性がある住宅に改修するための工事費の補助、2分の1以内、最大60万円。耐震建て替え工事。耐震性がない住宅を解体し、同じ敷地で建て替えるための工事費の補助、5分の4以内、最大100万円。あるいは 23% 以内、最大60万円。耐震シェルター工事。家屋が倒壊しても一定の空間を確保するための耐震シェルターの設置費の補助、2分の1以内、 最大20万円。耐震改修設計工事。耐震改修設計から耐震改修工事まで総合的に実施するものの補助。5分の4以内。最大100万円。詳細についてはお問い合わせください。まずは補助対象となるか事前協議を行います。12月14日金曜日までに事前協議書を建築指導課に提出してください。事前に防災知識を身につける。八代市まちづくり出前講座は、市民の皆さんの要望に応じて職員が出向き、市が行っている事業や各種制度について話します。その中には、災害への備えをどのようにすればよいのかを学ぶ、災害への備えについてや、建物の安全性や万が一に備えた耐震診断を学ぶ、自分でできる木造住宅の耐震診断などがあります。ぜひ活用してみませんか。申し込み方法、八代市まちづくり出前講座受講申し込み書に必要事項を書いて、実施予定の2週間前までに秘書広報課に提出してください。地域での助け合い。災害に強い地域にするために、地域での助け合い、共助による地域の防災力が重要になります。地域の皆さんが連携して防災活動に取り組む組織、自主防災組織があります。自分の地域に自主防災組織があるか、自主防災組織がある場合は、自分がどの活動班に入っているかを確認しましょう。みんなに伝えたいこと、今すぐできる防災術。4つのポイント。1、まずは生き延びるための家具の配置と金具固定。家具や物が落ちてこないか、ドアの近くに家具が倒れて閉じ込められないか、配置をチェックしましょう。金具固定ができないときは、ストッパーや滑り止めシートを上下2箇所以上止めたり、天井との隙間に空の段ボール箱などを置いて固定し、倒壊物からの圧死や焼死を避けることが大事です。2、逃げ込める安全空間を作りましょう。木造建築では、柱の多い場所やすぐ屋外に出られる場所に物を置かない安全な空間を作りましょう。3、楽しみながら非常食の備えと栄養バランス。日にちを決めて定期的に非常食を消費し、その分を改めて補充するローリングストック法がおすすめです。被災時はストレスを受けます。事前に非常食を食べ比べて、好きなものをバランスよくストックしましょう。4、地域の防災力はサポート体制と訓練、それと挨拶から。災害発生時には、電柱や建物倒壊で道路が遮断され、消防車や救急車は走行できません。近所同士で助け合い、高齢者や体が不自由な人を数人体制でサポートしましょう。地域の防災力は訓練と日頃からの挨拶から始まります。